今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の10章1節から18節までです。いつもでしたら火曜日に茨城の奉仕に行くんですけど、その火曜日の奉仕の日に主日のメッセージのちょっとした、関連したことをメッセージしてますけども、今日月曜日にですね、茨城の方に奉仕がありますので、本日、第2列祖記ではなく、主日に関連したメッセージをしたいと思います。ヨハネによる福音書の10章1節から18節、はじめに3節までをお読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いのに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。アーメン。それではお祈りいたします。羊の門であるイエス様、また良き羊飼いであるイエス様、今日も私たち羊を、主よあなたの子羊を連れ出して、あなたの憩いの水のほとりへと我らを導き入れてください。あなたを通って安らかに出入りし、安らかに牧草を見つけることができますように、イエス様今日も導いてください。語るしもべのこの口を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。今日のこれからのすべてがただあなたの栄光、あなたの命、それによって満ち溢れた日でありますように、あなたがこれからの時を導き祝福してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日の主日のメッセージでは詩編の23編を見ましたけれども、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません、ね、見ましたけれども、イエス様は我らの羊飼い、ね、ということを、旧約においてもまた新約においてもこれは示されております、ね、今日のこのヨハネ10章は特にそうですね。イエス様は私たちを羊というふうに言っております。先ほども賛美しましたね、主は我が牧者、ね、我は主の子羊を、ね、子羊、本当に小さい羊でいいんです。私たちは何も大きな羊とか強い羊、賢い羊にならなくても、とにかくイエス様についていけば、それで私たちは良い牧草地へと、また憩いの水のほとりへと導かれていくんです。イエス様についていけばですね、このイエス様を通ってこそ私たちは主のその安息の地へと導かれていくことができます。で、この住所にいてイエスさんが言われたことは、ね、まず門、ということですね、誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。このイスラエルの羊の、羊の檻は囲いができております、ね、石垣によって囲いができており、そしてその囲いの上には、ね、茨の、 あのトゲトゲの草によってバリケードがなされております。それで羊はその門を、ね、飛び越えていくことは、それはあまり、ね、できないですね。そしてなおかつ外からの、狼とか危険な動物がこの、囲いを乗り越えてくることもまた、ね、それが防がれているわけです。そしてこのもし、ね、羊の門から入らないで他のところを乗り越えてくるとするならば、それは、ね、盗人で強盗です。皆さんはイエス様にあって囲われて守られております。そして、ローマ書の方に書いてあるんですけども、 立法、旧約立法、これは皆さんを守るバリケード、囲いとなります。立法が要するにイスラエル民族を他のことから守っていたんですね。ローマの2章の14節にこう書いてあります。ローマ人への手紙の2章の14節。立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が自分に対する立法なのです。要するに立法、これはその人自身を守るものになります。立法が、ね、何々しなさいというのである、何々をするなというのであるならば、その立法がその人自身を罪から、またその人自身を汚れから、あらゆる悪から立法は守ってくれるんですけども、ですから、ね、その人自身の立法、それは自分自身が、ね、良い行いをする、それがその良い行いが、ね、たとえ立法を知らなくてもその人自身を守ることになります。そして旧約立法、これはユダヤ人を守ってきました。今もユダヤ人たち、イエス・キリストという救い主を知らなくても、でも彼は立法を守ってるから、だから、ね、この地上においては、ね、あらゆることから守られ、また彼ら自身が祝福されて栄えておりますね。立法が確かにその人自身を守る盾になります。しかしその立法を乗り越えてですね、来るとするならば、それは神からのものではなく、盗人であり強盗、ね、悪魔サタンが、ね、いやいいんだよ、立法を守らなくてもいいんだよ、別に嘘をついてもいいじゃない、ね、親、ね、逆らってしまえよ、そうしたら気持ちいい、そういうふうにですね、立法という囲い、主の教え、戒めを乗り越えて、ね、来ようとするもの、これは悪魔から、ね、サタンから、要するに盗人であり強盗から来るものです。悪魔サタンの性質、それは盗むこと、ね、殺すことですけれども、しかしイエスはその真逆、命を救うこと、その人を生かすこと、死から命へと移すこと、これがイエス様のご性質です。この羊の囲い、そこを乗り越えてくるものは盗人で強盗です。しかし、ね、この10章ヨハネ10章2節では、しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼らのために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。アメン。門から入る。これは正当な、その羊の檻の、ね、所有者、羊飼い。そして羊飼いは羊一匹一匹をその名前で呼び出してくるんですね。人は何か動物を飼うとしても、その動物に名前をつけますね。名前つけない主人、ちょっと見たことはありません。犬とか猫とか飼うとするならば、必ず名前をつけるのと同じように、羊飼いもまた羊一匹一匹に名前をつけるんですね。イエス様も皆さん一人一人の名前を、ね、呼んでくださいます。私たちは、ね、イエス様から名前を呼ばれて、そしてそのイエス様から名前を呼ばれたならば、あ、この人が主人だ、この人についていくべきなんだ、それがわかるんですね。このお方が私を導かれる主だ。羊はその主人の声を聞き分けて、それについていくものです。けれども、ね、主人でないものの、ね、に名前を呼ばれても、ちょっと心にざわざわ感が来て、あ、この人にちょっとついていきたくない。そういうのがわかるんです。もし声が聞き分けられないとするならば、ね、本当に囲いの中に属していない、あるいは主人の声を聞いていない、主人の声が聞こえても無視し続けているならば、何が主人で何が盗人強盗なのか、その聞き分けすらもわからなくなってしまうんですね。耳が塞がれている人は騙されやすいんです。悪魔サタンに。耳が塞がれている人は、ね、本当に奪われ放題、奪われてしまうんです。ですから、しっかりと耳を開いて聞き続けること、これ必要ですね。耳が塞がれた状態のまんまずっと人生を歩んできた人は、本当に奪われ放題、本当に泥棒に、強盗に、 好き放題され放題けれども、よく主人の声、イエス様の御声、御言葉に、礼拝に耳を傾けている人は、耳が良くなって主人の声をよく聞いて騙されなくなっていきます。で、この、イエス様は羊を一匹一匹をその名前で呼んで連れ出す。そしてよく聞き分ける羊は、その主人の声を聞いて主人の行くところに行きます。4節、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。で、ここで弟子たち、イエスさんこの例えを聞いた人たちはこの例えよくわからなかったんですけども、でもここで書いてあること、要するにイエス様が羊飼いである、イエス様が羊の門番である、そして私たちはその牧場の羊であるということですね。ここにいる人々は当然ダビデの詩編23編よく知っていたことでしょう。けれどもこの時点では何のことかよく分かりませんでした。ダビデは主が私の羊飼い言いました。ダビデの主、それが彼らね、イエス様だということは分からなかったんです。ダビデの主はイエス様だったということをここにいる人々は分からなかった。しかしイエス様はここにおいて羊は、自分は彼らの羊飼いであるということ、そしてその先頭に立ってついていくと羊たちはイエス様についていく、そして他の人には決してついていかない、羊、他の人が羊飼い、自分が羊飼いで自分についていきなさい、そんなことを言ってもですね、羊はその相手声知りませんからついていこうとしないんですね。かえってその人から逃げ出します。しかしもし、その人について行ってしまう、その声を、羊飼いだと信用して勝手についてのこのこついて行ってしまってひどい目に遭うとするならば、本当に本物が聞き分けられないものになってしまっております。偽札捜査官は偽札ではなく本物ばかりを見続けています。だから偽札が、バッて提示された時にすぐに分かるんですね。本物のその模様、本物の手触り、本物の、その質感、もう時には、舌で、味わったり、匂いを嗅いだり、それで本物をよく見て感じて、そうして本物を見つけるから、だから偽物が来た時にはすぐ分かるんですね。で、ここにおいても私たちもイエス様という本物をじっと見続けていくならば、もう本物が分かるんです。偽物が来た時に、あ、これは違う、分かるんです。ですから皆さん、これが、主からの霊なのか悪霊からのものなのか、この夢は主からのものなのか、それともただの夢なのか、本物を見続けてください。御言葉、この聖書の言葉をしっかりと見続けて、これをよく暗唱して、ユダヤ人のようにテフリンして覚え暗記して、もう頭に心に収めていくならば、本物を収めていくならば、もう偽物はすぐに分かるものです。イエス様はこのことを話されました。そして何節から、そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。アメン。イエス様は門ですと、自らは言いました。確かにイエス様を通してでなければ私たちは天国に入ることはできません。イエス様以外のものを通って、天国に入ろう、これ無駄です。何かある人は言うんですね、全世界の宗教を、はあるけれども、真理は山の上にある 山のてっぺんにあるようなもので、ね、山の入り口は、ね、ふもとにたくさんある。だから、ね、ブッダを通っても、アラーを通っても、イエス・キリストを通っても、ね、結局トップにつくのは同じだ。いや、違います、ね。門は一つです。門であられるお方は、ただイエス・キリスト、このお方だけですから、ね、ですから、そういう、なんか、もっともらしい宗教を、ね、山の入り口はたくさんあって、てっぺんは一つではないですね。天国に通じる門は、ただイエス・キリスト、このお方、たった一人です。ヨハネの福音書の、ね、一章の最後に、ね、ナタナエルに対して、まことにまことにあなたに告げます。ね、あなたはこれから後、ね、人の子の上を、ね、御使いが上り下りするのを見るだろう、ね、そういうふうに言った場面があるんですけども、ね、その場面で思い出すのが、ね、ヤコブが、ね、石枕をして見た夢、ね、ですね。ヤコブは夢を見ました。石、もう自分一人になって、もうね、そうです。お兄さんを騙して祝福を、ね、奪って、でそれでもうお兄さんから命を狙われて、それでもう命からから実家から逃げ出すんですけども、そのもうたった一人、心細いありさまで、ヤコブが石を、ね、枕にして寝るんですけども、夢を見ました。天が開けて、御使いが、そのはしごを、ね、上り、その石の枕のところの、ね、に、御使いが上り下りしている。それで、ヤコブは、ね、目がさ、夢から覚めて、ね、ここはなんと恐れ多いところだろう。神さんがおられた。ここはね、天の門だ。そういうふうに、昨日シリーズですね、ちょっと冒頭お読みしたのが、創世記の28章ですね。創世記の28章で言ってるんですけども、創世記28章の16節からお読みしますと、ヤコブが眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。で、主がこのところにおられる。インマヌエルなる主です。まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルーズであった。アメン。で、ヤコブは誠に主が共におられること、ここにおられることを知らなかった。そしてその場所を神の家、天の門というふうに呼びました。御使いがこの石の枕、ね、この石をの上を上り下りしている天の門、まさしくイエス様を表してますね。イエス様は誠の岩、誠の救い主、そしてヤコブはこの石に、ね、油を注ぎました。イエス・キリスト、ね、これイエスが名字でキリストが名前とかそういうことではありません。イエスが名前です。そしてキリストは称号です。油注がれたものという意味です。イエス・キリスト、ヤコブは今までイエス・キリストが、ね、油注がれた岩なるお方が、ね、共におられたということを知りませんでした。門であられる、ね、天の門であられるお方が、ね、ヤコブと一緒にいたということをここで初めてヤコブは知り、ヤコブはこの石に油を注ぎました。ヤコブをずっと、ね、生涯、もう本当にヤコブずる賢かった時もこうやってもう自分のずる賢さ、自分の撒いた種の刈り取りをして、もう一人実家から追い出されて、ね、いるような時でもイエス・キリストが共にいてくださった、ね、天が開けてヤコブに、ね、共なるお方イエス様を向かって上り下りしている。イエス様は誠に私たちに対しても天の門であられます。そして天がイエス様に対しては開かれており、私たちもイエス様という門を通っていくならば、私たちも天に、天国に行けるんです。そしてイエス様、ね、このヨハネの受章のところにおいて、受章9節で、私は門です、 誰でも私を通って入るなら救われます。ね、言ってますね。また、安らかに出入りし、牧草を見つけます。ね、まさしく詩編の23編に書いてある通りです。イエス様という門を通って、ね、行くならば、安らかに出入りし、ね、牧草を見つけて、ね、食べ物に事欠くことはないんです。霊の養いにおいても事欠くことはありません。また10節、盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。アメン。羊が命を得るために、そしてまたそれを豊かに、ね、命を豊かに持つために、イエス様は来られました。盗人は盗んだり殺したり死にするために来ます。イエス様と真逆です。イエス様は羊が命を得、またそれを豊かに持つために来ます。ですから皆さんの人生において、ね、偽預言者、偽キリストを何、ね、また自分は何か霊の指導者だ、魂の指導者だと名乗る者が来て現れて、結局その結ぶみ、ね、1年後2年後に結ぶみが盗まれたり奪われたり命がすり減らされたりするとするならば、それは主から来たものではありません。主のご性質は羊が命を豊かに得、またそれを豊かに持つためにイエス様は来られました。ですから命を得ているか、命がすり減らされてしまっているか、それによってもイエス様の牧者であるかどうか、ね、それがわかるわけです。11節からですね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。でここでもありました。イエス様は誠の良い牧者です。そして良い牧者は羊のために命を捨てます。ここでね、命を捨てます。十一節の命、これギリシャ語ではプシュケと言います。プシュケ、ね、要するに魂ですね。プシュケ、心理学、サイコロジーのその語源となったのがこのプシュケですけども、良い牧者というものは羊のためにプシュケ、ね、要するに、心理学の心理、ね、心、すなわち思いとか意志とか感情、それを捨て去ります。良い牧者というものは羊のために自分の思いとか意志とか感情を捨てて羊第一にするんですね。これが良い牧者です。イエス様は誠の良い牧者ですけども、牧師たるもの、まあこのしもべもそうです、ね、羊のために思いとか意志とか感情、ね、ああもう眠いのになんでこんな時間になって問題を起こすんだろう、ね、そういった思いを捨てて、それで羊のために養い、御言葉の養いをする、もうそういったことが本当に良い牧者の、たしなみですけども、まあ、このしもべも本当にそれを目指してもう日々歩まされているところです。良い牧者というものは羊のために自分の思い、自分の意志、自分の感情、プシュケを捨てて、そして本当に羊第一、イエス様がから任された羊のために働くものです。しかし雇い人はそうではないです。雇い人は結局自分が可愛いですから、狼が来ると羊を置き去りにして逃げてしまったり、また羊が何か問題を起こすと放置してしまったり、そういったことになってしまいます。牧者である良い牧者は羊のために自分の思い、意志、感情、それを捨てて、そしてその羊を養う、羊を育てる、羊を立て上げる、守る、それをするのが良い牧者です。また14節から、私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。アメン、ね、皆さんはイエス様のものでしょうか。アーメン。イエス様のものであるものはイエス様のことを知っていると、ここに書いてありますね。 イエス様は良い牧者です。イエス様はイエス様のものを知っており、またイエス様のもの、すなわち皆さん一人一人はイエス様を知っているはずです。イエス様を知るということ、それは御言葉を知るということであり、そして、ね、そこに書かれてあること、そちらの方を本当に優先的にして、そして人生の目標としてこの御言葉のガイダンスから離れようとせずに生きていくものです。15節、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。アメン。ここも主系の命でした。ちなみに10節の方、10節の後半に、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに得る持つためです、ね、ここの命、ここは日本語では同じ命と書いてあるんですけど、これギリシャ語では違う命です。ゾエという命です。このゾエ、これは永遠に関わる命です、ね、要するに、このゾエ、これは不滅の命ですから、ね、プシュ系の命、これは、ね、肉体が死ぬと同時に死ますけれども、しかしゾエの命は死にません。プシュ系の命、これは、心ですから、ね、その人が死ぬならば、その時と同時にその人の、ね、プシュ系も死ぬんですけども、しかしゾエ、それは永遠の命です。イエス様は私たちに、羊たちに永遠の命を得させるために、それも豊かに得させるために来られました。そして良い牧者たるもの、ね、イエス様に習う牧者は羊のためにプシュ系を、ね、自分の心理を捨てます、ね、思い、意志、感情、そうしたものを捨てます。心理学、サイコロジー、これは、ね、プシュ系を生かすためのものなんですね。ですから心理学、これは、ちょっとキリスト教的ではないんですね。むしろキリスト教はプシュ系を死に明け渡しなさいというんですね。もう自分の思い、意志、感情、ね、自分のそのあの願い、この願望を、ね、もう握りしめて離さない、私が正しいんだ、あの、ね、悪いのは旦那、悪いのは妻だ、ね、そういったプシュ系を捨て去りなさい、それが、ね、福音でですけども、しかし心理学はそれをあくまで生かすんですね。ああそうそう、あなたの旦那が悪いですね、そうですよ、ね、あなたが、ね、正しいんですよ、こういうカウンセリング、ね、これがサイコロジー、ね、プシュ系を生かしてますますその人を病ませるんですね。ですから私たちは本当にこのプシュ系の命、これを、ね、キリストの十字架とともに、ね、葬り去って、そして本当に御言葉の方を、キリストをまた養うべき羊の方を生かす、これが私たちの、ね、務めです。またイエス様はさらにですね、16節、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。アメン。で、イエス様が語られた当時ね、まあ紀元、30年ぐらいの時にイエス様はこのことを語ったんでしょうか。とにかくイエス様はこの当時、紀元30年ぐらいの人々に語ったのみならず、イエス様はさらに、私はこの囲いに属さない他の羊があります。それをも私は導かなければならない。今、ね、紀元30年ではありません。2017年です。今、2017年に生きる皆さんをもイエス様は導く務めがあるんです。そして皆さん、このイエス様の、ね、囲いに属し、一つの群れになっており、そしてイエス様は一人の牧者として、ね、紀元30年の人々に対しても、2017年の人々に対しても、イエス様は一人の牧者として導いておられます。また、17節、私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、またそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。アメン。イエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。この18節の命も、これプシュ系の命ですけれども、ですから、私たちも自分の命、自分のプシュ系を、ね、イエス様の家に捨てる者はそれを得 そしてもし自分の命を、主権を自分のために確保しようとする、それを守ろうとするならば、ね、ともども滅んでしまうんです。けれどもイエス様のゆえに自分の命を、ね、魂を、主権を捨てるならば、それを変えて得るんです、生かすんです。イエス様は私たちのために、ね、命を捨ててくださいました、ね、全てを捨ててくださいました。そして私たちを生かしてくださいました。イエス様が身代わりになってくださったゆえに、私たちはイエス様の命を得、イエス様の、ね、義を得ました。イエス様を来たんです。イエス様を信じることによって、それによって私たちは救いを得ました。どうか皆さんもイエス様に属する者として、またイエス様に習う者として、皆さんにも、ね、養うべき羊が与えられたならば、その羊のために皆さんの主権を捨てて、そしてイエス様のために働いて、さらに多くの羊たちを確保し、さらに多くの羊たちを養って、皆さん自身も牧者として立たれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちの誠の羊飼いとして、本当に私たちを正しき道へと、憩いの水のほとりへと、祝福へと導いてくださっていることを感謝いたします。イエス様、あなたを乗り越えていくことは私たちにはできません。許されないことです。しかし乗り越えていくとするならば、そこには呪いしか待っておりません。主よ、私たちはイエス様の進むところに行き、イエス様がここで休みなさいというところで休み、この囲いで働きなさいというところで働き、そしてイエス様についていくものでありますように、自分勝手に自分の思い、意思、感情、自分の主権、それによってではなく、それはむしろ十字架に明け渡し、むしろ私たちは御言葉に従って歩み、豊かに命を得ますように。イエス・キリストは御言葉、御言葉なるお方イエス様は門であられるお方、門であられるイエス様、あなたは羊飼いです。このイエス様についていくものでありますように、このイエス様から命を豊かに、豊かに得、そして得た命を豊かに、さらに他の羊たちにも流し出していくことができますように、どうか我らを助けてください。ただあなたの導きに従って歩ませてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人が本当にあなたが囲ってくださる羊の一頭一頭としてのその認識をしっかりと持つことができますように、イエス様助けてください。私たちがあなたを牧者としているならば、主よ、私たちはあなたに対して聞く耳だけを持っていれば、すべてが保証されている羊です。主よ、あなたの囲いから自分が手に離れることはありませんように、御言葉と欲の囲い、そして私たちの保証をしているこの御言葉の囲いから、私たち自身が離れて行き、そしてあらゆる獣の本当にいじりや、その餌になることがないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたは私たち自身がこの囲いから離れないようにと、主よ、あなたは私たちを囲ってくださり、そしてまだその門の出入りをあなたが守ってくださるために、あなたは真の私たちの牧者となって、その門の出入りを守っておられることを感謝いたします。私たち一人一人が本当にあなたのその保護のもとで、あなたの声を聞いて、主を出入りし、そして憩いの水のほとりに導かれていく私たちでありますように、祝福してください。今日あなたが私たちにこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。